マインドフルでいい感じ。この番組では日々の暮らしの中でマインドフルネスを取り入れていくヒントやアイディアをお伝えしていきます。
皆様こんにちは、リサです。マインドフルでいい感じ、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて今回は、はい、マインドフルネスってブームなのというテーマでお話を、お伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、マインドフルネスって今流行ってますけど、はい、ブームなんですかね。まあ、流行ってるっていうブームと一緒の意味か。
まあそうですよね。だいぶ、
はい、
僕が瞑想をし始めて10年ぐらい経つんですけど、
はいはい、
その頃に比べるとやっぱりだいぶ知られてきてる感じはありますね。
うん、はい、もう10年も経たれるんですね。
そうですね。
幹事、はいはい、さんがこう、うん、マインドフルネスと出会ったきっかけって、はい、以前もお伺いしたかもしれませんけれども、
はいはい、瞑想からまず入って、
はい、
瞑想に関する本、
はい、
ビジネス関連の本が多くて、そういったものを読んでいるうちに、
はい、
マインドフルネスという言葉に出会って、っていうところですかね。
ああ、なるほど、
はい、
すごいですね。流行っていたのではなくて自然とこう導かれて出会ったような
ですね。はい、イメージとしてはやっぱりまあまあ流行ってはいるけど、
はい、
そんなにこうブームってことではないかなっていうのが印象としてはあって、ただ、はい、うん、最近もご本屋で DAIGO さん、メンタリストの DAIGO さん、
はい、あ、はいはいはい、
がマインドフルネスのに関する本を書いていて、うん、まあ、帯に40万部突破とかなってるので、
うん、
そう思うとちょっと10年前からは考えられなかったぐらい知られてきてはいるんだろうなと思ってます。うんうんうん、
なるほど、
はい、
そうですね。私の周りでも、私もここ数年ですかね、マインドフルネスっていう言葉を聞くようになったのは、はい、
なるほど、
はい、私はずっと前もお話ししたんですけど、うん、ボーカルのレッスンを受けているので、
はい、
よくこう先生からそういう話をされたりとかいうところで、まあ、言葉は知っていたという感じなんですけど、
なるほど、
あんまり友人から聞いたりってことはでもないかもしれないですね。
身近な人からっていうところですね。
そうですね、はい、はい、でも確かにビジネスの本とかを探しに本屋さんに行ったりするとよく目にすることもありますね。
あと、まあ、イメージとしては自分の印象として、はい、ヨガから入ってくる人がすごい多いんですね。
はいはい、あ、はい、以前もおっしゃってましたね。
はい、
うん、
ただまあヨガも、もともとというか、
はい、
最初はこう、ちょっと怪しい感じもあったんですよね。
あ、ヨガ自体がですか？
なんとなくこう入ってきた時は、
あ、
はい、もう今は全然定着して、むしろ そこら中に、ね、いろんなタイプもありますし、
う
ん、
はいはい、
ヨガをこう怪しいという人は、それは、
うん、そうですね、
いないと思うんですけど、はい。
うん、
はい、
そうだったんですね。ヨガもそういうようなイメージだったんですね。
そうなんですよね。
へ、
まあ、そう思うとマインドフルネスもこう、うん、もういい悪いではなくて、
うん、
普及して、普通に普及、言葉として普及して、
はい、
でやる人はやるし、興味ある人は取り組むしみたいなぐらいになってきてるのかなって。
うん、うん、そうですね、
はい、
うん、
とは、うん、ヨガもそうだったんですけど、
はい、
こう健康になりたいとか、
うん、
こうやっぱり何か問題を解決してくれる、うん、こうツールとして、ツールっていうか手段として注目されるようになったっていうのがあるので、
はい、うんうんうん
うん、そういうある程度のこうニーズっていうんじゃないですけど、
はい、
こうそこに応えてあげるできているので、
うん、そうですね、
はい、
でもこう誰もが悩みって、多分どんな世代というか、うん、どんな昔の人も抱えていたと思うんですけれども、
はい、
どうしてこうマインドフルネスっていうものが現代になって ブームというか注目されるようになったんですかね。
そうですね、社会が成熟していくことで、
はい、
やっぱり何かこう救いを求めるところがあると思うんですよね。その中で比較的簡単に誰でも取り組める点が、
うんうん、
ヨガっていうのも先ほど普及したって言いましたけど、
はい、
ちょっとやっぱじゃあヨガをやろうと思うとそれなりにこう準備が必要ってイメージあるじゃないですか、
うん、あー確かにありますね。
ですよね、
うん、でも
マインドフルネスって、うん、まあ、本当に僕で言うとミニマムで1分瞑想 、うん、することを続けていれば楽になりますよとか、
うんうんうん、
あとそうですね、そういう手軽さがまずは取り受け入れられていった要因の一つかなと思いますけどね。
あー、なるほど、
はい、
そうですね。確かに私もヨガっていうとちょっと準備が
ですよね、
こう、はい、教室を決めてなんかこう、はい、ヨガのセットを揃えて、
はいはい、
ありますけど、マインドフルネスはこうお話この、ね、うん、番組をこう収録するようになってから本当にスッと始められたので、うん、本当に知って自分に必要だなと思ったらすぐに始められますよね。
そうですよね、
うん、
はい、なんか僕たまに思うんですけど、
はい、
フィットネスってあるじゃないですか、はい、フィットネスジムとか、
はいはいはい、
それを聞いて、
うん、
別にスッとこうイメージできますよね、どういうところだって、はい、当たり前ですけど、
はいはいはいはい、できます、
はい、でもフィットネスジムとかっていう言葉とかそういう場所も、
うん、
私が若い頃は全然そんなものなくて、
ああそうですよね、そっか、
はい、実は割と最近なんですよね、
うん、
でも、もうものすごい数のフィットネスジムってあるし、
はいはい、
あのちょっと運動不足だからフィットネスやろうかなとかっていうのは、
うん、
結構普通じゃないですか、
はい
はい、だからそんな感覚でマインドフルネスも、うん、あの前にもちょっと話したけど、あの、はい、iTunes とかでこうロックとかポップスのみたいに、
うん、
ジャンルの一つにマインドフルネスってあるんですよね。
あ、もうそんなところまで来たんですね。
そうですね、なんでこうもう受け入れられる要素というか、う
ん、はい、
はあるんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、本当ですね、
はい、
はい、皆さんもちょっとこうブームに乗るじゃないですけど、この番組をね知ったきっかけにこうマインドフルネスちょっとでも興味を持ってもらえれば、はい、もっともっと普及していくと思うので、
そうですね、
はい、ぜひ引き続き聞いていただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、それではマインドフルでいい感じをお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。